トークディクショナリーの時間です。
今まではこれ今から流すビデオも、著作権者がこれはダメだって言わなければ別に罪にならなかったんですね。でもこれからは例えば警察さんクラブキングなんてけしからん、なんか潰す理由を考えなきゃいかんとなった時にこういう映像があるとこれはもうダメですよとなってしまうと、そういうのをね、これ今普通に市販されて、売ってるものから出したんですけども、ちょっと見てみましょう。
じゃあ視力検査しましょう。
はい、お願いします。
じゃあまず右からいきますね。
はい
はい、これは
まくどなるわかりません。ひどい。はい。ま、
逮捕する。
く、ど、な、る。わかりません。
これわからない。
はい。
これは？
まです。
これ。
く、ど、な、る。わかりません。
これわかんない。いいよ。勘でもいいからちょっと。はい。だってこう。
ま、く、ど、な、る。まあ、多分ですけどどです。あ、
これ違います。もですこれ。
もう、
はい、
これはもうです。
1.5 です。
マクドナルも、
じゃあ左行きましょう。
はい、マクドナル、わかりません。
もうです。
それもうですか。マクドナルも、
こういうもの、まあ、厳密に言うと著作権だけじゃなくて、まあ、商標権とか、
あのね、商標権とか、商標権はね、今すでに非申告でですよ。
ダメですよね。
もうダメですよ。
マクドナルド、もうはダメ。著作権法が改定されて非申告罪になれば、でもこれは警察なり検察なりの判断でクラブキングけしからんと、なんか潰す理由を探せって言った時にこれが出てくるとアウトなんです。
でクラブキングだけじゃないんですよ、その時逮捕され
もちろん
僕だ、ダウンロードしたら僕も逮捕されるんですよ、これ。
でこれ、あの声をやってるのは、あのね、さっき出た羊の皆さんですから、ね、羊も逮捕されると。幇助だ。
これでもなんか、ね、さっき見たんですけど、フラッシュでね、ドラえもんの最終回はひどいって書いてあるわけですよ、こんなん。でもこれ全話乗っけてて、お前どうなんだっていうと、こんなね、くだらないことやっちゃダメって書いてあって、横にね、竹内優子のビール買い物姿をキャッチっていうね。こんな雑誌がこんなこと書いてるのがすごく面白いなと思って。
いや、これはもう確信犯ですよ。今、あのこの、ドラえもん最終話の件に関して小学館にすごく苦情が来てて、そんなファンが作ったものをダメだって、要するに、あの藤子不二雄先生が作ったものを、勝手に改変するとはけしからんという、
あ、それを
理由で言ってて、でもじゃあこの、まあ、これを支持する人が、じゃあ今アニメで、その小学館の公認のアニメでスネ夫は携帯電話を持ってて、なんでって、そんなの藤子先生は知らないよみたいなクレームがいっぱい来てて、そういう状況の中で非申告罪だからこそこうやって、確信犯的に載せたんですね。で今は小学館はこれに対して苦情を言いにくい状況ですから、でそういうなんかこう綱引きみたいなことができなくなる。
今こうやって高橋さんとか、皆さんのお話聞いてると、この今この著作権の非申告罪化っていうものがその目立ってこうやって見えるんだけど、他にこの商法権の問題とか、あとは著作権の50年を70年に延長するとか、そのいろんなその問題っていうのが、その連動して、その連関して、なんか今いろんなところで起こってるな。さっきの自衛隊の保全隊の話もそうですけど、それで例えばそのもう成立しちゃってますけど、あの盗聴法とか、あの個人情報保護法案とか、銃器ネット、あるいはその一番そのあの今継続審議になってますけど、その問題なのは共同防御罪、
共謀罪ですね、
はい、それがあの、のがあって、やっぱりこれっていうのがなんかすごくその今いろんなもんでその連関しながら、その今のこういう一つ一つをその構成している。そこであの何がじゃあそこで目指されているのかなって思うと、相互監視制度っていうのが今あの築かれようとしてるんだなって。 それで自分はなんかちょっとよく分かんなくて、これは皆さんも当事者になる問題だと思う なんですけど、まさに裁判員制度ってあるじゃないですか。これあれっていうのもなんで、じゃあ2009年に裁判員制度っていうものをその、実施するように持っていくのかっていう、なんで今裁判員制度なのかっていうのは今一つ分かんなかったんだけど、これ全体状況の中でその置いてみると、あ、裁判員制度って自分も裁判員になって、いわゆるその裁判に公判にその参加するっていうのは、それは自分に対するある意味縛りになりますよね。国民が国民に対して目を光らせる、あるいはその自分もその国民 を裁くっていう立場になるっていうものは、やっぱり一つの圧なんですよね、圧力なんですよね。これこういうものがその今いろんなものが見えない糸でそのつながりながら今展開されようとしていて、これ自分が今すごくその問題だなと思うのは、その自由っていうもの、これが今すごく問われてるんじゃないかなと思うんですよ。これ人間ってその自分はもう本質的にその自由っていうものにならざるを得ない生き物だと思うんですよ。例えば自分がここでなんか頭の中だけでもそのいろんなことを考えるわけじゃないですか。その例えばなんか自分がもし働いてて、その時になんかあの上司許せねえなと言ってぶっ殺してやりてえとか思ったりして、でもその思うのは自由で、いわゆるそのそういうその妄想っていうんですかね、そういうのがどんどんどんどんその広がっていくのがその人間っていうもので、これがその自由な思考っていうもののその基本みたいなもので、これそういうものをその思ってる人たちがちょっとこうやって今みたいに数人で集まって、なんかその例えば今だったら著作権法の非申告財化についてこうやって話してる、でもそれに対してそのみんなが思ってることをこうやって話すってことはすごくその自由なフリートーキングなんだけれども、これがその共謀罪ってなるともうそれだけでそのパクられちゃうんですよね。でこういうのっていうのはそのなんかすごくその自由っていうものをその萎縮させる、さっき その申告罪化っていう罪化っていうのも、例えばその自分が何かその表現をするっていう時に、その人間ってそのいきなりオリジナルなもんってできないから、何か模倣から始まってるわけだから、そういうものを無意識のうちにやってるわけですよね。発想を書いてたりとか、なんかその自分の書いてる絵が似たようなもんになってたりとか、でもそういうものに対して網がかけられるとやっぱり萎縮しちゃうっていうんですか、そういう問題ってあると思いますよね。怖いですね。
いや、まさに共謀罪と今回の非申告罪化はワンセットです、で最終的にはこれ憲法改正の問題ですよね。自民党 の憲法草案っていうのは出てるんですけど、これ29条のね財産権のところを書き換えるんですよ、書き換える案でして、そこにはね今までは知的財産って言葉が憲法に入ってなかったんだけど、これから29条にね知的財産は、ちょっとその後の文章ごちゃごちゃして難しいからよく覚えてないですけど、国民のために健全にね想像力をこう想像力なり活力なりをね健全に発展させるように扱わなければならないっていうことを憲法で言おうとしてるんですね。言うこと自体は問題ないんだけど、それを方向として知的財産計画が何やってるかっていうと、その著作権を縛って、なおかつそれを共謀罪に含めて、そうすると本当にここでねこうちょっと冗談で悪いことっていうかね、著作権侵害のするようなことをね吉村さんに載せられて、ちょっと言った時点で僕ら全員共謀罪でお縄っていうようなことになるんですよ。あとねそのちょっと話変わっちゃうんですけど、最近僕すごい怖いなって思ってることが一つあって、その相互監視で、相互監視みたいなものっていうのも結局インターネットみたいなものを相互監視の道具にしようと。今僕らはインターネットを使ってニュースとかねテレビとか新聞とかに出ないことをそれで暴露したり情報公開したりしてるんだけども、僕らがそれをやってることが今度共謀になったりね、そこに著作権侵害が含まれてたりで、それを摘発しやすくしようとしてる。で逆に言うとそれを今度相互監視に使おうとしてる傾向っていうのはね よく見えるんですよ。でね最近僕知ったんですけど、東京はやってないけども警察署、地方の、ね、警察署とかが今ウェブでね、今日こういう事件がありました、どこどこで痴漢が捕まりましたとか、どこどこで泥棒がありましたとかね、どこどこで酔っ払いが倒れていましたっていう、その 情報、うん、管区内のね細かい情報を毎日ウェブにアップしてるんですよ、事件簿として。
あ、杉並でもやってます。
杉並やってました、うん、でね、もっとすごいあの警察署があって、ウェブにアップするだけじゃなくて携帯にメールしてくれる。
杉並もやってます。
絵文字があったら怖いよね。
杉並やってるんだ。
多分それはあの児童、あの小学校の生徒がこう痴漢されたとか、もうそういうのに限ってだと思いますけど、それはもう携帯に
ありますよね、うん、ありますよね、うん、で、ね、こうちっちゃな町とかだともう時系なんですよ、それ受け取ってる人は。で、警察に都合の悪い事件はでも絶対送ってこないわけで、
警察官が痴漢で逮捕されたとか。いや、この間もなんかあったんですよね、そのこのウェブ上あるいは携帯メールでそのあの下校途中の児童が、痴漢に遭いましたっていう、メールが毎日送られてくるのに、なんか一つすごく有名なやつが、有名というか騒ぎになったのにそれだけ送られてこなかった。でなぜかっていうと、それは犯人が警察だった。だからこれは日本の権力をどこに委ねるかっていう問題にもなると思うんですけれども、著作権みたいなものに関して本当に警察に判断を委ねていいのか、それをもうちょっとなんか違う人たちに委ねるにしても別のところに委ねた方がいいんじゃないかっていう、
まあ、最終的にはね裁判所が判断するわけだけども、それにの以前の威嚇としてね、ものすごい、うん、僕らを萎縮させる力はありますよね。
僕の友達のカメラマンが去年、新宿のヨドバシカメラに行くときに逮捕されたんです。それはなんかもうちょっと持ち物検査をさせてくださいみたいなことを言われて、
僕もヨドバシの前で職務質問された
去年。そうそうそう応じなきゃに応じちゃってる。やっぱりカメラマンだからガム手とかと一緒にカッターナイフとか入ってるじゃないですか。その刃渡りが6センチだか16センチだったかを超えちゃってるともう銃刀法違反なんです。今秋葉原とかでもねガンガン人が捕まってますけれども、なんかそれって銃刀法違反の精神とは全く関係ないところで銃刀法違反で捕まってるんです。カメラマンがその撮影のためにカッターナイフを持ってることがどうして社会の危険になるんだっていう。で昔だったらそんなのは法律で縛られてなかったんですよね。で今はもう法律ってのがまずあって、じゃあ警察はそれに違反した人は誰でも検挙できる、逮捕できる、そういう社会が今来ようとしてます。で、元々の精神はどれも立派だと思うんですよ。海賊版を何とかしようとか、で著作権の侵害を何とかしようとか、危ない武器を持った人は取り締まろうとか。でも一旦そうした法律ができちゃうと、それを利用しようという人が絶対出てきますから、ここはちょっと注意して反対していかなきゃいけないなと。だから高橋さんが輸入権の問題に反対したのもそうだと思うんですよ。その中国とかで作られる安い日本の J-POP の CD が日本にそのままの値段で入ってくると困るって、まあそれは分かんなくはないですよね。でもそれをその法律を利用しようとすると、じゃあ今度は例えばビートルズの CD を、ね、イギリスやアメリカから利用輸入できない。それはなぜかというと、その日本で売ってる CD より安いからだと。でそういう利用しようとする人が必ず出てくるんで、そこはもう目を光らせないと、もう自衛しないとどうしてもないと思うんですけど、どうですか？
いや、その通りだと思います。でもね、まあ、僕は少し注意深くなってるとは思いますね、インターネットのおかげで。3年前はもう参議院通過した頃になって僕ら気がついて慌てたわけで、それに比べれば、まあ、このね知的財産推進計画の時点で僕らもう感づいてるから。で、ね、これをね、やっぱりこういうことを変えるのは最終的に選挙で勝たなきゃいけないし、今度は僕らはその、ね、憲法改正に関する、ね、国民投票でっていうのにもね臨まなきゃいけないわけだから、そこでどうできるかだと思うんですけど、まあ、こうやってね早く気がついてみんなで話せるっていうのは良いことですよね。
政権に反対するような意見を許さないみたいなね、そういう動きっていうのはまあ言ってみれば簡単で、政権を変えちまえば要するに自分の方が今度被害者に転ぶわけだから、それは割とまあ実現できるかどうかは分かんないけど、まあ、見えてる話だと思うんですよね。それよりなんか僕はもっと怖いなと思うのは まあ、著作権もそうなんですけども、なんていうの、イスラム教のこと書けないとか、怖いんですよ書くのがね、例の、ムハンマドの風刺画の時も出版社はやっぱりイスラム触れるなって言ってたし、でなんていうのかな、僕だってね怖いから書けないですよ、家族いるし、それにそこにこの著作権の例えば複製みたいな、複製そのものを要するに解読版とかは反対だけど、似て書くとかね、なんかそれをこう、まあ、おちょくるって言うと変だけど、こうアレンジして書くとか、そういうことまでいつ捕まるか分かんないくなったら、なんていうのかな、書きたいものを書けなくなりますよね。で僕なんか何にもこの社会に責任感じてないから、家族のことしか考えないから、書かないですよマジで。でみんな書かなくなったらどうなのかなっていうね、そこがちょっと怖い
ね。命の危険があると書けないですよね、書きたいこと。家野さんとかいかがですか、
命の危険ですか。僕それでもね、いつも思うんだけど、なんかたまたま真ん中に座っちゃうんだよね。でしかもなんかこういう時に限って真ん中でなんかジャスラックに対して物を言おうとか、新聞見ると僕が真ん中座っててさ、なんかすごいなんか僕がメインでやってるみたいな、まあいいんですけど、どうですかね。でもね、でもだんだんその怖いって感覚がすごくありますよね。でもね、やっぱ発言でもそうだし、僕もやっぱりちょっと何度か怒られた時も結構あるんで、だから嫌がらせ受けたりとかね、昔ラジオとかやっててやっぱりそんな俺のラジオ、東京 FM の夜中の2時間とかのラジオあんた聞いてんのみたいなねことがあって、僕軟禁されたことも一度あるだけあるんですよ。あんまり言ってないんですけど、五反田のねビルで軟禁されちゃったんですけども、変な人に、ね、そういうのはなんかね、いい経験にはなりますけどね、ほんと怖くて。いやなんかでもね、あの時でもねすごく思ったのは、それちなみに表現の内容で、あるゲームでね、ある表現のことですごくね、それ自体は本当はどうでもいいんだけど、なんかどうでもよくないって言ってる嘘なんだけどね、なんかその銃を使って子供を犯罪から守ろうみたいな団体があって、でそれに、話しましょうって言って行ったら、そういう事務所で、でなんかそれ反対してる雑誌書面を作ってるからね、広告載っけなさいって言われて、でまあ部屋から出れないみたいなことがあったんですけど、でもあの時思ったのは、でもね、なんかでもまあなんていうかな、でもまあでも僕頑張ろうって思いましたね、そんなのは。でも本当にこれは難しいのは、家族がやっぱりいたりとか子供が生まれたりねすると、ちょっとやっぱり変わってきて、僕なんかね、ちょっとごめんなさい長いんだけど、半年ぐらい前に僕ね、ヤクザに追っかけられたんですよ。で、ある会社に行くときに、アタコのね、ある会社に行くときにヤクザに追っかけられて、ギリギリかくまってもらえたんですけど、僕足が震えて、で僕ね、割とそういうので足が震えた思いってないんだけど、まあ、子供がいたりしたからね、できるようになったから足が震えるようになったんだなと思って、そういうのね、自分でね、ずいぶん変わっちゃったなと思いましたけど、たまに話題が止まりますよね。
でもね、そのこれまではね、ヤクザに追いかけるかけられるだけで済んだのが、次は警察に追いかけられるかもしれない。
これ実際でもなんか通っちゃったら変な見せしめみたいなのいっぱいあるでしょうね。
あるでしょう。
というかなんか今社会全体がすごいこう暴力社会みたいな、そういうものになりつつあるから、もう警察信用できないのは明らかですからね。ね、この間の松岡農水省のことでも、
あれもね
ものすごいでしょ。僕は怖いからここで言えないけど、
計画書いてのはスパだけだって、スパの後その身長のその検証の書類を見て、これおかしいって書いたのは
CPAC と、
まあ、それはね、ちょっといろいろありますけれども、なんか言えないことがだんだん多くなってきてるなっていうのが、平崎さんどうですか。
本当そうですよね。基本的にその日本社会って、その歴史的に見てもその自由っていうのはやっぱりなかなかその根付かない社会的にね、その自由っていうものの価値っていうのがそのなかなか理解されたり、あるいは体でその身体化されないなって思う。その一番そのメルクマール指標っていうのは、皆さんもきっと一番分かりやすいのは自主規制だと思うんですよね。あの自主規制っていうものを日本社会は非常にその起こりやすいんですよね。これが起こるって自分で規制しちゃうっ
ていう、これはその自由っていうものがその身についてないっていう一番のその目印なんですよね。それで今その著作権法の非申告罪化っていうものをこうやって取り上げられてますけど、これっていうのは自分はこれから の, その日本社会の方向性っていうものを測るリトマス紙のようなテーマなんだなっていうふうに思うんですよ。それはどういう社会が問われてるかっていうと、一つにはこうやってその何でもその、まあ、法律っていうのでまあがんじがらめにこういう罪をその定めて告訴していくっていう、法律で縛っていくっていう社会に行くのか、それともそうじゃなくって、その今までの申告罪みたいに、まあ、極力その当事者同士そのでその話し合って、あるいはお互いのモラルとかそういうところで、まあまあこの辺りでいいじゃないかっていうのをお互いここはそのまあ維持しようよっていうので行く社会、これ自分は、まあ、もう言うまでもないですけど後者の方がいいと思ってる。そのつまりその社会っていうのはなるべくその法律っていうのはやっぱり少なく方がよくって、基本的にやっぱアナーキーな方がいいんですよね。そのアナーキーっていうのはそのなんか無法状態って、悪い意味で無法状態っていうんじゃなくって、別にその法律でその上から権力からその制限加えられたりとか、こうだこうだっていちいち決められなくても、その自分たちで法律なんかの世話にならなくたって、その自分たちで十分その話し合ったりなんかして十分社会営んでいけるよっていう、それはやっぱり私たち の, その能力がやっぱりある意味試されてる問題であって、それでこのまさにこの著作権っていうものは、この申告罪か非申告罪かっていうのは、そういうその表現って一番自由が問題になるところじゃない、そこが創造の一番重要なポイントじゃないですか。これそういうところに今まさにその一番いいそのテーマであって、これこういうところでもしこれが今まではそのお互いの創作者同士で、自分もこういうふうに最初は模倣したいとかなんかしてったよ、でもここまで の, そのモラルっていうものはあってやってたと、でもここまでやっちゃったらやっぱり告訴したりするよとか、そういうので行くのか、そうじゃなくってもうそういうのをすっ飛ばして警察権力っていうものでもう一律に、あるいはその時 の, 時代状況の中で警察が第三者が持っていくっていうふうなのに委ねちゃうのかっていう、これは本当に僕たちのその自由に対するその、まあ、重視っていうかね、その価値の強弱っていうのが、置き方の強弱っていうのが問われてる、その本当にリトマス紙みたいな問題なんだなと思いますね。
だから自警団じゃなくて緩やかな自死ですよね、ここまで。さっき楽屋に松尾隆さんがいらっしゃってて、すごく象徴的なお話を聞いたんですけど、松尾隆さん、
いい話でした ね,
ね、大島渚さんのモノマネとかをずっとやったじゃないですか。でも大島渚さんが、まあ、脳一血で倒れられて、やっぱり病人の方のモノマネをするのはちょっと良くないだろうって自粛したと、
会話もできなくなっちゃいましたからね。
そう でもある時、ついこの間大阪の放送局かなんかで大島渚さんと会ったら、大島さんがこの回らない口でね、なんで俺のモノマネを最近やんないんだ。で松尾さんが、いやご病気でね、今戦ってらっしゃる時なんでちょっと自粛してます、バカ野郎って、ね、もつれたくせバカ野郎って、こういう時にやってこそ自由じゃないかって、批評じゃないかって、
いい話だよね。
これね、
今日よかったこと1羊2それ
そうそうだから、ね、その松尾さんちょっとステージでその話してくださいよって、いやちょっと8時半からとか
言って飯いっちゃう
じゃん、飯いっちゃう
そう、そういう時でも、そういう時でも訴えられちゃうんですか。
そうなんですよね、
非申告罪っていうのは。
もうこれはもう法律云々よりも、むしろ、うん、例えば視聴者、テレビとか視聴者でクレームの電話に対して、やっぱりさっき言った、
ね、
そうね、自主規制というか、自己検閲ですよ ね,
まあ先行きは分かんないですけどね、今のは人格権侵害だから、うん、人格権の侵害をね、非申告罪にするのはね、
さすがに
ありえないですよ、そんなの考えたって、うん、で財産権だってね、ありえないわけですよ。でも、うん、財産権の侵害をじゃあ警察が取り締まってくれて、じゃあ最終的にそのね、
すごい警察だ
ね、著作権料が僕のところに来るかって言ったら来ないんじゃないか
と言いつつ、なんかこの10年20年でね、だんだん怪しい方向に来てますから、これは本当にそうならないように目を光らせて、こんな話したくないですよね、本当。もっと気楽にさ、なんかパロディとかお笑いとかを
本当ね、
やってられる社会が一番ですよね。昔はこんなこと言う必要なかったじゃないですか。城山さんが特にそうだと思うんですけれども。
そうですね、僕は正直なんていうのかな、自由が全ていいとは思わないんですね。やっぱそのさっきもおっしゃってたけど、自由にする側のモラルとか倫理っていうのがまさに今結構問われてて、社会的に見る、社会的に言うと逆、自由に対する逆風が強いっていうの、もうちょっとその自由とか民主主義見直した方がいいんじゃないのっていうのが強いですよね。でそれもね、一つ分かるんですよ。ただやっぱりその表現の自由はあんまそう簡単に譲るとやばいなっていうのはね、やっぱそのだってね、本当のことが分かんなくなっちゃったら判断も何もないしね、判断したってそれが言えなかったら人に伝えられないし、なんかそれはね、正直言って表現されたものってくだらないもの多いしね、人傷つけるものも多いし、見てて嫌になっちゃうようなものもなんかね、クソみたいなものも正直多いけど、それでもやっぱりあんまこう簡単に規制しちゃいけないっていうかね、もっと大きなものを失うような気がねちょっとしますよね。だからバカなことやれてる時代が理想で、でそのためにはちゃんとしないといけないっていうの、やりすぎるとやばい、
バカをやるために一生懸命になんなきゃいけない、うん、なるほど。音楽もそうですよね。だからサンプリングとかいろいろ出てきたじゃないですか。バカをやった頃が一番面白かったんじゃないかっていう。
だからさっき僕最初に言ったのはグレーな方がいい、ね、お金儲けしたい人も実はグレーなままにしといた方が儲かるんですよ。そこをね、借地上民にサンプリングはダメですとかね、中学生がコピーバンドやってるのに君らコピーバンドやってるのはダメだよって言ったら、で次の人たちもう出てこないですから。で日本がどんどんそうやって出てこない、文化が出てこないものになってどうなるかっていうと、アメリカから買うしかないわけですよ、文化。でそういう流れの方向にこれはね、文化的に見ると行ってしまうと思う。僕ら萎縮して自分らで新しい表現とかね、新しい技術とかどんどん生み出せなくなっていくっていうことは、どっかからね、来たものを享受するしかなくなってきますから。
なんかね、それでこう政権とか政府に反対する声をされて以外に、やっぱりそのお金のことから言うと、やっぱアメリカの持ってる既得権を守るっていう、世界的にそういう戦略ってやっぱ大きいですよね。
アメリカはすっごいグレーにしてるんですよ、YouTube だってね、 MySpace だってタダで音楽聴いてタダで映像見れるわけじゃないですか。であれを日本の法律に照らすとほとんどグレーから限りなく黒ですよね。
Google 潰れちゃうもんね、うん。
でこれからは例えばマイスペースって知ってます？いろんなねミュージシャンの曲が4曲まで聴けるんで、すごく新しいアーティストとかで何か知りたい時には重宝するんですけども、あれアメリカだから公衆送信できてるわけですよね。だけど有名なアーティストの曲は日本では全部ジャスラック管理局ですから、あれを日本に向けて流すのは実は違法なんです。で日本にサーバーがあったらね、同じことで今度は日本でダウンロードする、まあダウンロードじゃないけども日本で送信を聞く、それも今度違法にされる、うん。だからああいうことやるのは結局あれがマーケットを大きくするってアメリカは分かってるからやってるわけで、グレーのままで大きくしたところで何らかのこう著作権利を取るような形でビジネスにしようって考えてるわけだけど、日本はもうビジネスができる前にグレーを黒にして潰そうとしてるわけで、これは全然産業としてもね、衰退する方向でしかないと
思う。これはゲームのクリエイターにしてワイモーファン仲間の井野さんに聞きたいんですけども、はい、この今検討されてるようなガチガチの著作権の世界だと、例えばワイモーのファーストのコンピューターゲームなんて無理でしたよね。
あ、確かにそうですよね、パクリだ、
インベーダーのゲームですね。
そうだよね、確かにね。でもテクノなんか本当そうじゃないですか。すごく音はねシンプルで、まあ、インベーダーのテーマに限らずね、そのやっているコードにしても別にメロディーがあるわけじゃないし、リズムにしてもね、やっぱりどんどんどんこう積み重ねたなって進化していくもんなんだと思うんですよ。だからそのこう積み重ね型の進化っていう部分と、あとさっき言ったようなちょっとしたまあなんかアマチュアが 面白がってやってみたりとか、そういう、まあ、広く言えば応援団みたいな部分、飯食い、食いっぱぐれるに関係ないような人たちも多いわけじゃないですか。でそういうのも全部ねひっくるめて良くないっていうのは本当でも良くない風潮ですね。でもなんかでもなんでこんなそんなことをそんなバカなんですかね。しかしね、だってそんなにさ、ここにいる人ってそんな別にバカな人少ないじゃないですか、きっとね。まあまあ考えて、どっちがね最終的にその例えば国が伸びるかとか、どっちが最終的にね人間が幸せになるかことっていうことぐらい 2,3 分考えれば分かるわけでしょ。でもなんでこういう時こういうのって全部バカなんですかね。いつも分かんないんですよね。その人もあったらやっぱバカなんですかね。
いや、ものすごく頭のいい人
でしょ、
やっかりだと思います。
役人は頭いいですよ。
ですよね。
ものすごくいいですよね。
頭いいやつが集まるとバカになるんですかね。
いや、それはあると思います。
なるほどなるほど。あ、お前頭いいのは俺もちゃバカなんですね。
僕はバカなんですよ。頭のいい人が効率を追求していくとものすごくバカなことになっちゃうんですね。ちょっとなんか適当なところで僕らは振り飛ばって
頭のいいやつが集まるとバカになるって結論
で、だからなんでそういうことになるかっていうと、あの全体を見ないからですよ。その人が
自分のね、
その人の、
利権をね、こうね、
利権なり、まあ、やあのその人がこう見える範囲の中で最善を取る、うん、頭のいい人が最善を取る、最善を取って全体を見たら全体として沈没するっていう、うん、そういう構図ですよね。
確かに
ね、元々のその夢とかアイデアとか面白いものが出てきて、で世の中も活性化するだろうと、そのための著作権のはずなんですよね。
今強者保護になってますよね、
うん、だからまさにその警察みたいなものとか、あるいはこうすでに既得権として持ってる人たちが、あるいは力の強い弁護士をつけられる人が勝ってくっていうのは、やっぱなんかちょっとおかしいですよね。
本当にそうだと思います。アルジャーノンに花束をでも、一番最高に頭が良くなった状態のある、ね、主人公はあんまり幸せそうに見えないじゃないですか。まあ、ほどほどにねやっていくのが一番かなっていう気がするんですけど、まあ、多分このテーマっていうのはここで話し合ったぐらいじゃ絶対に結論は出ないし解決もしないんですけれども、それでもね、いろんな場所でこういう話をしていくことが大切かなと思いつつ、この場を終わらせていただきたいと思いますけれども、皆さんお忙しい中今日はありがとうございました。
またお待ちしまし
ょう。トークディクショナリー、次回のこの時間をお楽しみに。